これが第4世代型フルダイブ実験機か。初期のゲーセン用据え置き機より大きいんじゃないの、比嘉さん。
これでも当初の予測よりは随分とコンパクトになってるんすよ。いいっすか、フルダイブマシンは第1世代の大型アミューズメント機に始まり。
軽い喋り方のこの男の名は比嘉健、新世代 VR マシンの主任研究員だ。提示されたバイト量に目がくらんだ俺は、怪しげなフルダイブ実験機のテストダイバーを引き受けてしまったんだが、
と手前味噌っすけど、いわば最先端科学技術の粋を集めた。
ともかく俺はこいつでフルダイブして中であれこれ動けばいいってことなんですよね。
そうそう、のどかな草原フィールドでデータを収集するだけの簡単なお仕事っす。
一応一つだけ確認させてください。ダイブするにあたって危険なことはないんですよね。
もちろんもちろんもちろん、僕の開発したマシンに危険性なんかこれっぽっちくらいしかないっすよ。
そうですか、それを聞いて安心。これっぽっちくらいしか、
え、まあそのちょっとね、なんていうかちょこっと非デジタルな現象が。
どういう意味ですかそれ。
つまりぶっちゃけ出るんすよ、ウラメシア的なあれが。
あ、
お化け。
いやマジマジなんすよ切り替え君。この実験機はこの世に1台しかない、つまり同時に1人しかダイブできないんすけど、テストフィールドに潜ったスタッフが中でうっすらとした人影を見たんすよ。それも何度も。
信じられないな、シェーダーのバグとかじゃないんですか。
ノー、このジーニアスヒガの組んだプログラムにそんなヘボいバグがあるわけないです。
向こう側で見えるものは全部デジタルコードなんだから、該当時間のログを調べれば。
もちろん確認済みっす。でもログには何もナッシング。こうなるともう本当にお化けか、あるいは
あるいは、
これは公害厳禁でお願いしたいんですけどね、この実験機の心臓部には量子演算回路が組み込まれてるんです。いわゆる一つの量子コンピューターっすね。
それも比嘉さんが作ったんですか。
残念ながら基礎理論はかの茅場先輩の残したんですよ。まあそれはともかく、量子コンピューターってのは平行世界に干渉する可能性があるって言われてるんです。昔から SF の世界では。
平行世界ってそれ信じてるんすか。
あくまでも可能性の話っすよ。でもね、もしそれが事実なら、このお化け問題に説明がつくんす。この実験機が過去や未来、パラレルワールドに接続しているはずのないダイバーの影を見せている。
なんかもう本物のお化けと大差ない話ですね。あ、まあともかくダイブしてみればわかるでしょう。このベッドに寝っ転がればいいんですよね。さあ、いつでもどうぞ。
さすが SAO サバイバーは度胸が違うっすね。じゃあ開始するっすよ。アバターは桐ヶ谷君の自己像から自動生成されるから違和感はないはずっすよ。
了解。
はあ、日本史のレポートがあることをうっかり忘れるなんて。おかげで貴重なバーストポイントを消費する羽目になったし。そう、ここはブレインバーストが作り出す仮想空間の教室。5時間目の日本史の宿題を忘れていた僕は、昼休み残り15分の間にレポートを仕上げるため初期加速空間にダイブしていた。よりによって論述形式のレポートじゃ、タクやチユにも頼れないしな。ん？なんだあれ、 空間の中央におかしな揺らぎが。人っぽいけど直結しない限りここに自分以外の誰かがいるはずないし。まさか お化け？バッサン！いやでも VR 空間で目に映るものは全部デジタルデータに決まってる。お化けなんてないさ。お化けなんて嘘さ。そうだ、マッチングリスト。同一ネットに接続してればそこに名前が出るはず。リストの一番上は僕、それから同じ教室にいるタクのシアンパイルとチユのライムベル、あとは学食ラウンジにいるだろう先輩のブラックロータス。もう一つ名前が K.I.R. キリト。カラーネームもレベルも非表示。ありえない。どうなってんだ。確かめてみるか。デュエルで。久しぶりの世紀末ステージか。さてキリトってやつはどこだ。カーソルの方向はいた。距離は30メートルってとこだな。あれ、なんだかあいつ全然デュエルアバターっぽくないな。髪の毛があるしロングコートを着ていて、あれじゃまるで生身の人間じゃないか。それに背中に見える2本の長いものは剣か。
おい、お前は誰なんだ。一体どうやって梅里中のローカルネットに接続したんだ。
返事がない。というよりもそもそもこっちの声が聞こえていないみたいだ。あれ、あいつの体よく見るとあちこち霞んでるな。まるで映像だけが送り込まれているみたいな。もうちょっと近づけばはっきり見えるかな。僕の動きに反応した。一旦距離を取ろう。あっ、剣を握ったぞ。来るか。
言われた地面に崩れかけた建物、ドラム缶から舌を出す炎って、これのどこがのどかな森の中なんだよ。それに向こうにいるあれは何なんだ。人間の形はしているけど体は金属でできてるみたいだ。頭はヘルメットみたいになっているし、あれじゃまるでロボット。考えてても仕方ない。近づいてみるか。やつも動いた。周囲の反応、そしてこちらを警戒するような気配。ロボットじゃない、人間だ。両手を前に出したあの姿勢、あれは戦闘態勢だ。武器は持ってないようだ。俺の背中にあるこれは剣か。しかも2本ある。それによく見ればこの黒いコートにグローブ、ブーツはまるで SAO にいた頃の俺の格好じゃないか。そうか、ここでの俺のアバターは SAO 時代の剣士キリトなんだ。比嘉さんはアバターは俺の自己像から自動生成されるとか言ってたっけ。つまり俺は生身の自分じゃなくプロの剣士キリトを事故だと認識しているってわけか。しかし向こうは身構えていて、俺もとっさに剣を握ってしまった。お互いにちょっとでも動けば戦闘になるな。少し探ってみるか。
なあ、あんた誰だ。ここは企業のクローズドネットだぞ。どこから何のために接続してるんだ。
返事なしか。こっちの声そのものが聞こえてないみたいだ。というかそもそもなんで俺を攻撃する気満々なんだ。お前は企業の実験機に侵入しているんだぞ。もうちょっとコソコソした態度で。ん？なんだ、視界の上の方に一つずつ減っていく数字が表示されてるな。その両側にはそれぞれ緑と青のバーがあって、これは？そうか、これは実験用 VR 空間なんかじゃない、対戦ステージだ。俺は今対戦型格闘ゲーム、いわゆる格ゲーにダイブしているんだ。左のバーの下に俺の名前キリトがあるから、反対の右のバーの下にあるのが奴の名前か。SIL シルバークロー、シルバークロー、それが奴の名前か。そういえば比嘉さん、この実験機は平行世界に干渉する可能性があるとか言ってたっけ。だとしたらここは格ゲーが全盛期だった1990年代の世界なのか。いやいや、まさかその時代にはまだフルダイブ技術はない。じゃあ未来、未来の世界ではまた格ゲーブームが起きているのか。
なあ、あんたシルバークロー、ここは格闘ゲームの中なのか。タイトルはなんて。
来る。
ニコーが動いたから反射的に飛び出しちゃったけど、もしかして攻撃するつもりじゃなかったのかも。でも仕方ない、あいつの威圧感まるでレベル7や8のハイランカー、いや王たちと向き合ってるみたいだった。やらなきゃこっちがやられるだけだ。もう間合いに入る。まずは一撃入れて剣を抜かれる前にゼロ距離ラッシュだ。それで必殺技ゲージが溜まったら飛行からのダイブ攻撃で蹴りをつける。ひゃー、捕らえた。
素晴らしいスピードだ。ただしキックの軌道がバレバレだぜ。
かわされた。ありえない、あの前あの踏み込みでブロックならまだしもイベイドされるなんて。
こすったか、避け切ったつもりだったか。
でも奴に大きな隙ができた。お返しだシルバークロ
ー。ダメだ、この剣は避け切れない、ブロックも間に合わない。へえ、超加速、これなら。おー、
何が起きた。俺の剣は間違いなくシルバークローを捕らえたはずだ。切り裂く前に逃げられるなんて。クローの背中にある金属フィン、さっきあれが一瞬だけ震えたように見えた。あれは何らかの推進装置なのか。だったらなぜ最初から使わなかったんだ。いや待てよ、これは格ゲーだ。必殺技ゲージを使った動作だったのか。やっぱりお互いの緑と青のバーの長さがさっきと変わってる。シルバークローは俺の剣を受けて必殺技ゲージが溜まり始めた瞬間、それをすぐに使って背中のフィンを動かしたんだ。ということは俺も何か必殺技が使えるはず。今黒の剣士キリトの必殺技といえば、見せてやるぜ俺のソードスキルを。
なんだあいつ、今少し笑ったような。いや、ビビってる場合じゃない。こっちから対戦を吹っかけておいて逃げるなんてメガネビラスの一員として許されない。リーチは向こうの方が長い、どうにかゼロ距離まで潜り込まなきゃ。行け！
よし、剣を避けた。今度はこっちの番だ。左腕でパリーされた。だけどこれであいつは両手をすぐには使えない。くらえ、このままラッシュ。もう一発。右手で受け止められた。持っていた剣は、右手が光った。必殺技が来る。この程度の格闘技なら。ジャンプした。空中で剣を掴んだ。そうか、あいつ剣を真上に投げて。
体術、剣術複合ソードスキル、メテオフォール。しかし、さっきのパンチは消えた。2026年のゲームじゃありえない痛覚フィードバックだったぞ。
もっとも、あいつの方がダメージは大きいだろうけどな。俺の体力ゲージは1割半減って、クローの方は3割減少ってところか。でも格ゲーならこれくらいのダメージ差はまだまだいくらでもひっくり返る。油断はできない。土煙が。何、クローがいない。どこだ、どこに隠れた。空で何か光った。あれはダイブアタックか。剣で受け止めるしかない。当たったけど、なんて反応だ。あんな寸前で気づいてからパリしようとするなんて。向こうの体力は今の攻撃で5割を切った。ダメージ量では逆転したけど、もうさっきと同じ攻撃は通用しないだろう。だったら大技を浴びた後は全速で剣を振れないはず。ここで手を休めずに攻撃を続けるんだ。くらえ。ちっ、なんで弾き返されたんだ。一体何が起きた。あいつの左手にも剣が。これは二刀流。 俺はこのシルバークローの力を見誤っていた。白銀のカラスという名前の通り、こいつのポテンシャルはほとんどが飛行能力になったんだ。 ALO なら空中戦は望むところだけど、今の俺に羽はない。だったら持てる力の限りを振り絞って戦うまで。そうしないと勝機はない。
このキリトってやつから感じるプレッシャー、それが何なのか分かってきた。似ているんだ、黒の王ブラックロータス、黒雪姫先輩に。どちらも黒だからというだけじゃなく、強さの底が見えない感じ。本気の本気になってしまったら、一体どれほどの猛威を表すのかという予感。それと全く同じものをこのキリトにも感じる。もし本当にあいつが黒雪姫先輩と同じくらい強いなら、僕に勝てるはずがない。でも戦いたい。シルバークローラ、そして僕、有田晴之の全てを極限まで燃焼し尽くし、この強敵にぶつけたい。アバターの数値的ポテンシャルに大きな差はないはず。でもそれを操る意識の性能、状況分析力、対応力はあいつの方が一枚上だ。でも、いや、ならばあとは僕のささやかな自信、スピードにかけるしかない。信じろ、背中の銀翼を生み出した速さへの渇望を。集中するんだ。超えてやる。
クロの気配が変わった。やつもここで勝負をかける気か。しかし、全く不
思議なことだな。俺とシルバークローはそもそもなぜ戦っているのかもわからない。いや、だからこそか。この戦闘が俺にとって未知のもので、何もかも謎に包まれた状況下で行われているからこそ、俺はここまで高ぶっているんだ。それに、キリトのネームタグを背負い、かつての愛犬たちを握ったからには、もう半端は許されない。行くぜ、俺とシングザ、ダブルサーキュラ
ー。突っ込んできた。耐えろ。体力ゲージは残り1割、生き残った。この賭けは僕の勝ちだ。コツをつかむ。必殺技ゲージを全てこの上昇につぎ込む。そしてこいつの体を真上に放り投げる。翼がないこいつは空中では何もできない。くらえ。もう一発。次の一撃で決着をつける。右手の剣が赤く光った。まさか必殺技。いや、だけど恐れるな。こっちに背を向けた。なんてやった。残った必殺技ゲージを全部攻撃じゃなく突進する勢いを得るために使うなんて。でもこっちも負けられない。行くぞ。
行くぞ。このスピードなら羽がなくても奴に対抗できる。これが最後の一撃だ。
届け。せめて僕が最後まで諦めなかったということを伝えるために、これが最後の一撃だ。なキリトの体が消えていく。一体何が。
いいデュエルだったぜ。いつかまたやろう。
完全に消えた。なんだこの表示は。ディスコネクション、回線切れ。
お兄ちゃん、お兄ちゃんってば。
ごめん、なんだっけ。
さっきからあんまり手が動いてないから口に合わなかったって聞いたの。
そんなことないよ、うまいよ、このおでん。
これ、おでんじゃないもん。ポトフだもん。
え？ポトフって、卵丸ごと入ってるもんだっけ？よく見ればポトフだな。ポトフ以外の何者でもない。うまい。おかわり。
もう、調子いいんだから。ちょっと待っててね。我ながらなかなかいい出来だと思うんだ。お野菜いっぱい食べてね。はい、
サンキュー。
二皿目のフランス風おでんを食べながら、俺は数時間前の出来事を思い出していた。謎のアバター、シルバークローとのデュエル。回線切断後、2回目のダイブを試みたが、当初の説明通りうららかな森が広がるだけで奴に出会うことはなかった。
ねえ、さっきから何考えてるの。
いや、今日すごい相手とデュエルしたんだよ。回線が切れて脳幹だったけど、まあ勝ったとは言えないな。
へえ、お兄ちゃんが引き分け。そんな人いたかな。
なんていうかな、ものすごい自然に飛ぶんだよ。まるで本物の随意飛行を見てるみたいだった。
どういうこと。
あのさ、ALO の随意飛行って実際には肩甲骨の動きを使うわけじゃん。だからエアレイドの時はどうしても攻撃動作と干渉しちゃうだろ。
うん、でもしょうがないよ。だって人間には本物の翼がないんだもん。
でもあいつは手足の動きに全く干渉されずに翼を操ってたように見えたんだ。
ありえないよそんなこと。
だよな。もしそんなことができるなら、あいつは人じゃなくて鳥人間か、それともあの世界に俺の理解を超えるマンマシンインターフェースが存在するかだ。例えば人の意思そのものがデータ化され、実際の力となる世界があるとしたら、この先フルダイブマシンが進化すれば、もしかすると。
何笑ってるの？
いつか、いや案外近い将来、俺たちは本当に飛べるようになるかもしれないよ。疑似的な随意飛行じゃなく、心に思い描いた通りに羽を羽ばたかせてさ。
春雪くん。おい、聞いているのかい春雪くん。
すみません、ちょっと考え事を。先輩と二人きりだというのに、僕は上の空だった。昼休みにバトルした黒い剣士キリトのことがずっと頭から離れなかったからだ。
ほう、私と出かける相談よりも重要な検討事項というのが一体何なのか大いに興味があるね。
実は妙なバーストリンカーと対戦しまして、奇妙だったけどでもすごいやつでした。武器は2本の剣で。
2本の剣？
先輩？
いや、なんでもない。それで勝ったのか？
決着前に回線切断しちゃったんですけど、でもそうならなければきっと負けてました。僕の最後の一撃は多分届かなかったです。
ほう、近接戦闘で君を圧倒するとはな。そいつの色とレベルは？
それが色もレベルも見えなかったんです。ただ見た目の色はそのすっごく黒かったです。
うん、
そうだ先輩、何度か聞こうと思ったんですけど、そもそも黒ってどういう属性なんです？
いきなりな質問だな、春雪くん。
すみません。
いや、謝らなくてもいいけどな。なぜなら、その答えは私にもわからないからだ。
え？
カラーサークル上の三原色、近接の青、遠隔の赤、間接の黄、そしてそれらの中間属性である緑と紫。メタルカラー以外のほぼ全てのデュエルアバターはその輪のどこかに分類される。そして彩度が高ければ高いほど属性の純度も増す。
はい、先輩に教えてもらった通りですよね。
うん、逆に言えば彩度が低くなればなるほど属性も特殊になる。だが未だに解明されていないのは、同じ彩度の低下でもなぜあるアバターは色が黒くなり、あるものは白くなるのかということなんだ。黒は拒絶の色。私は長いことそう思っていた。
拒絶？
そう、あらゆる色に染まることを拒む、何も持たない虚無の色。それ以上どこにも行けない深い井戸の底の色。
そんなこと。
でもな、もしかしたらそうじゃないのかもしれないっていう気も最近はするんだよ。それはこうして君が。
先輩。
私の手を何度もこんな風に掴んでくれたからだ。こんな私でも誰かと触れ合えるんだって思い出させてくれたからだよ。
先輩、あの黒いものは どんな光も反射しないから黒く見えるんだって授業でも教わりました。だから絶対寂しい色じゃないです。黒はどんな色よりも大きくてあったかい色だと思います。
君は本当に興味深い人間だな。
すみません。
褒め言葉だよ。ありがとう、春雪くん。
はい。先輩のつぼみがほころびるような微笑に見とれながら、僕はふと思い出していた。あの黒い剣士にもどこか同じような穏やかさがあった。